おはようございます。週法にはですね、ゼキエルの36章と37章とあるんですけども、分けました。両方ともすごく内容の濃い章なので、36章を今日で、来週を37章、一緒に学んでいきたいと思います。今日は36章です。で、36章には何が書かれているかというと、そのイスラエルの国が滅んだ後、バビロンによって、南ユダが破壊された後、ユダヤ人たちは、イスラエルの人たちはみんなバビロン捕囚に連れて行かれて、で、土地が荒れます。けれども必ずその土地は回復するという、約束です。それがここに書かれています。で、それを通して神の約束と、私たち人が人の願いとこのバランスについて一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人の理解をお助けください。聖書に書かれていることを理解することができるように、これが自分にとって何の意味があるのかどうぞ教えてください。頭でも理解して、また心の領域、霊の領域でも理解できるように、あなたの霊が私たち一人一人にお語りください。また御言葉を分かち合う私に、どうぞ今日も力と知恵を与えてくださって、あなたの言葉をそのまま分かち合うことができますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最初に言うのを忘れたんですけど、皆さんようこそいらっしゃいました。祈ってる時に、ああ、歓迎してなかったと思って、いつもいらっしゃってる方も、久しぶりの方も、初めて来られた方も、ウェブを通して聞かれてる方も、歓迎します。すいません、忘れて。歓迎してるんです。で、今日はエゼキエルの36章ですけども、ずっとこの10年をかけて創世記から黙示録までコツコツコツコツ学んできました。聖書の1ページ目から、今僕の聖書だと1305ページまで来ました。あと10年ぐらいかかるのか分かりませんが、最後の黙示録までみんなでたどり着きたいと思っています。今日もその一環ですね。で、本当に一つ一つ学んでいく機会が与えていることを心から神に感謝しています。ではまず一節を読みします。人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。で、この一節にあるように、この36章はイスラエルの山々、もしくはイスラエルのその土地の回復が約束されていて、イスラエルのこの山々に向かって、土地に向かって語りなさいと。別にその土地が生きてるわけじゃなくて、なんかそのアニミズム的な、そういう大地も生きてるみたいな、そういう話をしてるんじゃなくて、この世界を神が作られて、で、ローマ書には、パウロがこの被造物、作られたもの、自然界も全部がその、イエス・キリストがもう一度戻ってこられることを待ち望んでいるというふうにあります。だからそういう意味での別になんか意識があるわけじゃないです。ロード・オブ・ザ・リングとか、なんだっけあれ、C.S. ルイスの、なんだっけ、忘れちゃった。ナルニア国物語とか、あ、なんで木が動くみたいな、そういう話をしてるんじゃなくて、神が作られた、この土地も、またその神が土地に対して語りかけておられるということですね。35章では、セールの山って言って、エドムにある、山に対しても予言していましたので、同じようなことですね。で、この36章はイスラエルの山々、もしくはそのイスラエルの土地に対して、予言されている、約束されている言葉です。2節から5節までお読みします。神である主はこうせられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となった、と言っている。それゆえ予言して言え、神である主はこうせられる。実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷、 荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ主は主で、神である主はこう仰せられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切ってあざけて私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。で、イスラエルの山々は、その土地は敵のそしりとなったと。そのあざけって馬鹿にされたと。で、なぜかというと、そのイスラエルの民がそこに住んでたんですけども、彼らは神に対して反抗的でした。神を神としないで他の神々を自分たちの神としたり、自分たちのその先入観とか自分たちの考え方、自分たちのその常識というのを持ってきて、で、それをその自分たちの神としたわけですね。なので、その神はそのイスラエルの民の、神ご自分に対する姿勢を悔い改めなさいというふうにメッセージを送りました。そうじゃないと、彼らはその痛い思いをしてしまうって。なので、その悔い改めを進めたんですけども、何十年にもわたって。けども彼らは神の声に聞く耳を持ちませんでした。それで、イスラエルの民は、その、聞き従わないんだったら、悔い改めないんだったら、自分の罪を認めないんだったら、今あるところから捕らえ移されるよ、ということを聞いても、いや、そんなこと起こらないでしょう、って。そうは言っても、神が最後は助けてくれるんでしょう。そうやってその神の、その、忠告、警告に耳を貸しませんでした。それで、北イスラエルは、もともと一つの国が、イスラエルという国がありましたけども、ダビデ王が作ってか、ダビデ王の元、イスラエル王国ができて、息子のソロモンがそれを継いで、でもソロモンの息子から二つに分かれて北イスラエルと南ユダになりました。北イスラエルは、アッシリア帝国によって滅ぼされ、その100年ちょっと後に、南ユダはバビロンのネブカデネザルによって滅ぼされました。そうならないように悔い改めなさいと言ったんですけど、彼らは聞かなかったんですね。なので、イスラエルの民は、そのバビロンに、またアッシリアにバビロンに連れ、捕らえ移されて、で、人がいなくなっちゃったので、そのイスラエルの周りにいた、もともとイスラエルに敵対してた人たちというのは、あーって。いなくなっちゃったって。だから、この土地は俺たちのもんだやったそうやってそのイスラエルの、その神が、ご自分の民のために用意した土地を、自分たちが勝手に持ってっちゃったわけですね。で、実際にその通りになったんですよ。でも神は燃える妬みを持って他の国々やエドム全土に宣告するって。なぜかというと、彼らはイスラエルの崩壊を心の底から喜んだからだって。で、人の失敗とか、人が痛い思いをしているのを見て喜んだり、馬鹿にしたりするのは、することを神は喜ばないですね。決して。神の選びの土地を自分たちのものとし、奪ったから、神は燃える妬みを持って、警告を与えると。6節と7節。それへイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、神である主はこうせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りとを持って告げる。それへ神である主はこうせられる。私は誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を追わなければならない。で、そうやってそのイスラエルの土地であったり、その民をあざけた者たちというのは、必ず自分たちの恥を追わなければならないって。で、裁きというのは、なんか聞くと怖いですよ。なんか罰が与えられるみたいな。でも、裁きっていうのは、そもそも、私たちの司法にもあるその裁判っていうのは何かっていうと、正しいものと何か誰が正しく、どっちのサイドが正しくて、どっちが正しくないかっていうことをはっきりさせるために、その責任の所在をはっきりさせるために裁きっていうのがあるんですよ。だから、神もその裁きをもたらすんですけど、そこで何をそのしたいかというと、その人をこう、裁いて潰したいとか、滅ぼしたいとか、そういうふうに考えてるんじゃないんですよ。エゼキエルの中でずっと言われてますけども、神は、悪者の死を喜ばないって。むしろ悔い改めて生きることを神は願っておられるって。新約聖書にも書いてありますよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるって。弟子のペテロは言いましたよ。神は全ての人が悔い改めに進んで、 救われることを願っておられるって。だけど、このイスラエルのももちろんそうでしたし、その周りの諸国も神に聞き従わなかったので、神がその裁きをもたらすときに、ほらね、言ったでしょって。そうならないように警告をしたのになんで聞かなかったんだって。あるところまでは神は許容します。神は恵み深くて、憐れみ深い方だから。だけども、あるそのライン界を超えてしまうと、私が二度と神のもとに悔い改めて戻っていくことができないようなラインを、私には分からないけども、神は分かるんですよ。だから私が痛い思いをしてでも、私がぐちゃって潰されて、ああ、もうダメだとかっていうところから、もう苦しくて苦しくてどうしようもないということも通過させます。なぜかというと、そこからもっと行ってしまうと。神から離れてしまうと。私はもう二度と神を求めたり、悔い改めたりしなくなる、このラインを神は見ておられるんですよ。そこで神は腰を上げて、私を痛い思いをしたでも、私が自分のプライドに潰されて、私が間違ってましたって、確かにあなたが正しかったですって、私の人生にも裁きをもたらすよ。私が間違ってて、神が正しかったっていうことを、私が分かるために、私に理解させるために。で、ここでもその裁きというのは、そういうその神がやっぱり正しかったでしょうということを、その、この民にも、エドムの人たちにも、イスラエルにも、その周辺の諸国の人たちにも分からせるために、神はその裁きというのをもたらすんですよ。別に意地悪したいんじゃないんですよ。で、その周辺諸国への神の裁きというのは、私たちも学んできました。25章からエゼキエルの32章までは、ずっとその、諸国の民が、諸国の民に対する神の裁きがあります。裁き。神に従わなかったからこういうこと起こりますよというその警告が載っています。今は詳しくは、いきません。8節から10節。だがお前たちイスラエルの山々よ。お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。イスラエルの土地に対する、その、約束ですけど、予言というのは約束ですよね。必ずこうなるという。人が住み着いて、廃墟は建て直されるって。そして土地が耕されて、人々はそこでその種をまくようになるって。そして土地は民のために実を結んでいくんだって、その回復が与えられるって。11節と12節。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時、お前たちは私が主であることを知ろう。私は私の民イスラエル人にお前たちの上を歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。後半は次に譲ります。で、人も獣も増えるんだけども、以前よりも栄えるようになるんだって。イスラエルの地は、イスラエルの民の相続地となるって。後に出てくるんですが、神がこのような約束をして、神がこの約束を果たされるのは、イスラエルの民が今で言う、そのイスラエルであったり、ユダヤ人たちが正しいからじゃないんですよ。彼らが何か素晴らしいからじゃないんですよ。神が誠実で正しい方なので、ご自分で約束されたことを必ず果たすんですよ。もし私の誠実さが、私の正しさが、神が約束しておられることのことが私の上に実現する、その条件となるんだったら、私はおしまいです。私正しくないから。神の前に365日24時間正しくあることはできないです。一日とて、1時間とて、60分は長すぎる。1分でも状況に時と場合によってはやばい。10秒でも。それぐらい弱いんですよ。だから私の救いとか私の幸せとか私の祝福がその私自身に全てかかっているのであれば私には希望はありません。で、聖書を一緒に学んでその神に、私たちがその神に感謝したり喜んでいられるのはこんな自分を抱えているにもかかわらず喜んで安心していられるのは 私たちに対する約束が実現するその条件というのは、私たちの上にないってことですよ。だから喜んでいられるんですよ。私がどうであれ、私が何であれ、どのような状況の中にあったとしても、私が神を認めて、その神の前に低くなっていれば、神が約束されたことを私の上に成し遂げてくださるんですよ。1948年に、イスラエルという国が、もう一回できました。紀元70年に、ローマ帝国によってエルサレムが陥落して、で、そこからずっとイスラエルの民は、ユダヤ人たちは世界遺産に中にいました。2000年とまでいかないけど、1900年、彼らはずっといろんなと、その世界中に散らばっていました。で、1800年代かな、アメリカの作家がいます。マーク・トゥエインっていう。トム・ソーヤの冒険。ハックルベリー・フィンの冒険。で、そういうその物語を書いたマーク・トゥエイン。で、作家でもありましたけども、彼はその冒険家でもありました。だからまだ全然その人がいないとき、イスラエルの、ユダヤ人たちがイスラエルのその今のイスラエルの土地に帰ってくる前のそのイスラエルにも行ってるんですよ。で、彼が書いたその書記というか日記の中にあります。ここは誰も住めないって。人一人いないって。で、荒れ地で、で、沼地で、マラニアがいっぱいあって、こんなところ人は住めないって。もう文字通り荒れ果てた地だって。そういう記録が残ってるんですよ。でも、1800年の後半から、そのユダヤ人たちの中から、自分たちの先祖たちの地に帰ろうって。で、その当時、オスマントルコが治めてましたけども、そこでお金を払って土地を買っていくんですよ。で、当時のオスマントルコのその政策として、その土地の中にどれだけ木が生えてるかという、その木の数で税金が変わったんですよ。だからみんなどうするかというと、みんな木切るんですよ。したら全部その沼地になって、その本来その木が全部その水分を吸って、ちゃんとその循環させたのに、木が全部不自然になくなっていくから、沼地になって、そのマラリアの蚊がいっぱいになって、人が住めなくなっちゃったんですよ。で、そういう土地をユダヤ人たちを買ってって、で、それでその木を植えて、そして整地していったんですよ。開墾していって。で、今では、ヨーロッパ有数の野菜の産地ですよ。食物自給率 100% 超えてるんですよ。日本以上ですよ。あんなに、だからマーク・トゥエインが今のイスラエル見たらびっくりするでしょうね。なんであんなところがあって。もう一度言いますが、そのイスラエルの政策であったり、ユダヤ人たちの考え方であったりっていうのが正しいって一言も言ってないですよ。パレスチナ人たちがいて、そこでのその土地の、誰の土地だっていうのがあって、入植していって、暴力があって、人が死んでって、悲しむべきことですよ。双方が悪いと私は思ってますが、向こうに住んでた者として、3年半イスラエルにいましたけど、両方とも悪いです。だから、そこに住んでる人たちの正しさとか、力とかに、神が条件を乗っけてるんだったら、あそこは今でも荒れ果てた地です。でも神は、ご自分が真実で正しい方なので、約束されたことを必ず果たすんですよ。そのバランスっていうのはもう神でしか調和できないです。イスラエルの地にユダヤ人たちが帰ってくるというのは、まあ、聖書ではどこにも、いろんなところに書いてあるんですけども。その約束を、彼らが正しいからじゃなくて、神が正しいから、この約束を実現しておられます。12節の後半から15節まで。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこうせられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい、自分の国民の子供を失わせていると言っている。それゆえお前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ。私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げ。 で、土地が人間を喰らうとか、ちょっと気持ち悪いというか怖い話になってるんですけど、まあこれは言い方ですね。民数記の13章の32節。出エジプトした後に12人の、偵察部隊が、モーセのところから、民のところからイスラエルに入っていきました。ヨシュアとカレブは良い、レポートをしましたけども、残りの10人はこのような報告をしました。彼らは偵察してきた地について、イスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。だから土地がそこに住んでる人を食い尽くすとかっていうのは、その比喩的な表現ですよ。そこに入っていくと、そこに住んでいると人が死んでしまうって。戦いとか飢饉とか、その災害が起きやすいって。人が住めるような場所じゃないって。で、そういうそのことを表現するのに、その土地が人を喰らうみたいな、そういう言い回しになってるわけですね。だから神がその土地を回復させるので、ここはもう人が住めるような場所じゃないっていう、そういうそしりを、二度と聞こえないようにするって。だから神が回復を与えたら、回復を与えるんですよ。16節から19節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ。イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによって、その地を汚した。その行いは私にとっては、触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技とに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに、主の国から出されたのだと言ったのだ。イスラエルの家と家の罪とその罰なんですけど、彼らの行いと技によって地は汚されたって。で、彼らは神に悔い改めなかったんですよ。自分の罪を認めなかったんですよ。申命記の11章、16節と17節。気をつけなさい。あなた方の心が惑わされ、横道に外れて、他の神々に仕え、それを拝むことのないように。そうでないと、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざし、雨は降らず、地はその産物を出さなくなる。こうしてあなた方は、主が与えようとしている、その良い地から、たちまち滅び去ることになる。という警告を、モーセに対して、モーセを通してイスラエルのためにしてたんですけども、約700年前に、ずっと700年間これが言われているのにもかかわらず、彼らは、イスラエルの民は、この神の言葉に聞き従いませんでした。血を流して土地を汚すということは、その裁きを曲げるということですよ。賄賂とか取ったりして、正しくない人を罪に定めて、正しくない人をその殺したりしたんですよ。また偶像礼拝をして、神以外のものを神として土地を汚したって。そのために神はイスラエルの家を諸国の間に散らしたんですよね。さっきも言ったようにアッシリア、またバビロンに散らされました。20節さっき読みました。彼らは罰を受けて、その土地を追われて、自分たちの国は荒れ果てて、周りの国々に行ったにもかかわらず、その罰を受けながらも彼らは悔い改めなかったんですよ。彼らが連れて行かれたその先々で、神の聖なる皆をなお汚したって。人々はイスラエルの民を見て言ったんですよ。この人たちは神の民であるのに、神の国から出されたって。モーセが神に、あなたのお名前は何と言うんでしょうかって聞きました。その時に私はあるって、ヤーウェだって言いました。ヘブライ語では。で、私はあるということはどういうことかっていうと、その民の必要のすべてだってことですよ。すべてだって。だけども、神はこの民のすべてになれなかったって。神はこの民を救うことができなかったって。まあ、彼らは十分悪いからね、しょうがないですよねって。で、そのような、その、神の皆に対して、評判が落ちるというか、なんだよ、神はすべてじゃなかったのかって。神は救いじゃなかったのかって。イエスという名前は、神は救いという意味ですからね。そうじゃなかったのかよって。そうやって、その神の聖なる清い名前が蔑まれたんですよ。 私たちもイエス・キリストを信じて、クリスチャンという、クリスチャンというのは、クライスト、ライク。アンっていうのは人々って意味ですから。クライストアン、イタリアン、アメリカン。だからキリストのような人たちというのがクリスチャンという元々の、語源です。だからイエス・キリストを信じている者として、クリスチャンとして教会に行っている者として、私の家族や私の周りの人たちや職場の人たちや友人たちや近所の人たちは見てたりするんですよ。私のその言動とか私の態度っていうのは見られてるんですよ。今日も朝大原地区の草刈りに行ってきました。で、隣のおじちゃんから、今日は仕事休みなの？あ、仕事、いや、休みじゃないんですけど、最初の1時間だけでも、出ようと思って。別に自分をプロモートしてるわけじゃないですよ。でもなんか見てるんですよ。私一言も言ってないんだけど、まあラジオとかがあるから、ああ、木下さんち、どこの木下さんよっていう、そのね、いろいろと聞かれるでしょうけど、木下という名前で。だから、見られてるというか、別に評価をされたいとかそういう話じゃなくて、気をつける必要があるんですよ。クリスチャンというのは、イエス・キリストを信じてると言ってる人たちは、教会に行ってる人たちは、どういう人たちなのかということを、私たちを通して判断されるわけですよ。当然。もし私が、家庭で、自分の家で、バカ野郎とかって言って、怒鳴ってるのを、隣の人が聞いてたら、あの人なんか、牧師とか言ってたけど、なんか家でバカ野郎とかそっち言ってる。大丈夫かな？で、教会の中でこの雰囲気が殺伐としてて、みんななんかただ座って。で、誰にも挨拶も何もしなくて、なんか笑顔もないみたいな。誰も来たくないじゃないですか、そんなの。でもその中で、神は愛ですとかって。皆さんのことを愛してるんですとか。互いに愛し合いましょうとかって、何の説得力もないですよ。だから取り繕いなさいじゃないですよ。だから、イエス・キリストのことをもっと知って、イエス・キリストがどれだけ私のことを愛しておられるのか、神がどれだけ私のことを愛しておられるのか、どれだけの恵みを私に与えてくださったのかということをもっと知りたいんですよ。取り繕っても、自分の心にあるものっていうのは絶対に出てきます。笑顔の後ろにあるこの野郎っていうのは出てきます。面白くない思いとか、愛するとか全くない思い、冷たい心っていうのは必ず出てきます。取り繕えないんですよ。イエス・キリストを信じると、私たちの内側に聖霊が与えられるんだって、神の霊が。その神の霊が私の心に語りかけてくれるんですよ。パウロは、その聖霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるって。だからどれだけ神が私のことを愛してるかっていうのを、その聖霊は私の心に何度も何度も何度もその教えてくれるんですよ。私がその聖霊の声に聞く耳を持ってたらね。自分が毎日の生活にかまけて忙しくて忙しくて、もうなんか息もつけないような。家に帰ったらもうバタンキュー。ご飯食べて風呂入ったら寝るみたいな。あとはその自分のその趣味の時間もしないといけないから、やってても、その聖霊の声とか、その神の恵みとか神の愛とかをその思い巡らすような時間が全くなかったら、全く影響されないから、聖霊によって良い影響を受けないので、私の中から喜びが失われ、私の中から神に対する感謝が失われ、私の中からその神が私のことを愛しておられるという信仰が薄くなっていき、それでなんか自分から愛するとか、親切にするとか、喜んでいるとか、平安でいるっていうことがなくなるんですよ。常に自分のこと、自分のことを知ってほしい、自分のことを言いたい。他の人はどうでもいいんですよ。そうなってくると。本当に神に、私たちが向くときに、神がおっしゃっておられることに気がつくんですよ。 神は私たちに願っておられるのは、大きく願っているのは二つですよ。神を愛し、互いに愛し合うってことですよ。神に思いを向けることなしに互いに愛し合うとか、自分の隣人、周りにいる人たちを自分自身のように愛するなんて、そんな発想すらないですから。どれだけ愛されようとするかっていうのが私たちのこの持ってるものじゃないですか。第一コリントの6章、パウロはこう言ってますね。19節と20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。すいません。ないんですね。第一コリントの6章の19節と20節です。後でぜひ開いてください。あなた方は代価を払って買い取られたのです。イエス・キリストの命を。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。もう一回言いますね。第一コリントの6章、19節と20節です。だから聖霊の声に耳を傾けて、神を頼って神の祝福を受けて、周りの人たちの祝福になっていく。そのような歩みを神は願ってるんですよ。21節。私はイスラエルの家が行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。さっきも言った通りです。ご自分の皆が蔑まれるのは神は不本意なんですよ。神はもちろんイスラエルを大切にしますが、ご自分の民を。でも、ご自分の皆はもっと大切にするんですよ。じゃないと神が神でなくなるからです。だから神は正しいものと正しくないものを分けるんですよ。そのために神は裁くんですよ。神は恵み深いから悪者が正しいものとされる道であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。22節から25節。それゆえイスラエルの家に言え。神である主はこうおせられる。イスラエルの家を私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前で、あなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。この主っていうのは黒く、太く主って書いてあるのは、もともと神の名前がヤウェっていう言葉、多分ですけど、名前があったところです。でも、ユダヤ人たちは、この、神の名前をみだりに唱えてはならないっていうその律法があるから、その名前が発音できないようにしたんですよ。ヘブライ語には発音記号があって、その発音記号がないと、いくらでも読めるから。その発音記号を、消したんですよ。誰も発音できないように。だから、その実際のカタカナの名前がなくて、この主っていう太文字にしてあります。はい。トリビア。24節。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集めあなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清める。神はことを行うって、それはイスラエルの土地やイスラエルの民のためではないって。彼らが正しいからじゃないって。彼らが諸国の前で汚した神の聖なる皆のために、神はことを行うんだって。神の正しさや神の清さが証明されるためだって。そのためにイスラエルの民をイスラエルの地に集めるし、イスラエルの民もイスラエルの地も神の、清い水によって清めから清められると。そしてイスラエルは回復するんだって。26節と27節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。神はことを行うんですけど、そのことというのはまず何かというと、イスラエルの家に新しい心を与えるということです。で、心というのは人間の本質の一領域です。で、聖書は人間というのは三つの領域から成り立ってるって。一つは肉体です。体が見えてます。この肉体。そしてもう一つは心。心というのは感情だけじゃなくて、私の考えとか私の思いがあるところ。それが心。で、もう一つの領域は霊です。霊という領域は、罪があると死ぬんですよ。アダムとエヴァが、その、最初に作られて、で、エデンの園で、善悪を知る知識の木から、その実を取って食べてはいけないと言われたんですけど、 それを無視して、その実を食べました。リンゴじゃないです。善悪を自分で決めるということをしたんですよ。本来神が正しいこと、正しくないこと、それを定めてあって、だからこの木から食べないというのを正しいこととしたんですよ。善悪を決めたんですよ。けども、その善悪を知る知識の木から食べたということは、それを食べたら全てを知るってわけじゃなくて、それを食べるということは、だ象徴的な名前ですよね。自分で善悪を決めるということになるってことです。だ神の善悪に対抗して、自分が正しい、何が正しくて何が間違ってるかっていうのを決めるんだって言ったのが、その善悪の知識の木を飲みから取って食べるということです。で、それを食べたことによって、その霊の領域が死んだんですよ。この霊の領域というのは、どういうものかというと、その、神と唯一つながれるところなんですよ。神がその霊を通して私たちに語りかけるんですよ。で、その霊が私たちのその心に語りかけるんですよ。だから、その、聖霊がうちに住まわれる。もしくはその、この聖書のことを聞いて、なんか神のことをもうちょっと知りたいなとか、これってどういうことなんだろうかなとか、なんかいいなとかっていうふうに思うというのは、それぞれその聖霊が隣におられたり、イエス・キリストを信じてたら、うちに住まわれたりしてて、それがその私たちの心に語りかけてくださるんですよ。だから、その神の方に向こうとするんですよ。じゃなかったら、その霊の領域がなかったら、その肉体の必要、腹が減った。もしくは、羨ましい。ムカつく。めんどくさい。で、そういうので、その体が動くんですよ。霊じゃなくて。だから、霊がなかったら、霊の領域が死んでたら、神になんか従おうとするってことは、一つもないんですよ。だから、まずその新しい心を与えるって。ちなみに、心にもないことっていうのは嘘ですからね。心にもないことを言うことができる人は一人もいません。なんか、ひどいこと言っちゃった。あ、心にもないことをとか。嘘を重ねるな。だって心にあるからなんかムカついてたりイライラしてたりするその、あるから言うんですよ。はい。心にあるものが人を動かすので、霊が与えられてたら、その心に、神が固くておられることが心にその書きつけられて、で、神に従おうってなるわけです。なので、その新しい心を与えるって。古い心というのは石の心で、石っていうのは硬いですよ。だから硬くなで、冷たいんですよ。親しげとか、その親切な印象が全然ないんですよ。だって、基本、自分本位だから、肉というのは。元々の私たちが持ってるのは。確かに周りに対するかわいそうだなとか、もっと良くなるといいのになって思うんだけど、自分の益とか、自分の利益を失うまではしないんですよ。自分なりの親切とか、自分なりの愛というのは持ってますけど、でも全ての人に対してじゃないんですよ。自分で決めるんですよ。誰に対して親切にするか、誰に対してその愛情を示すかっていうのは。それが古い心、固くなな、石の心だって冷たい。でも新しい心は肉の心で、石に比べると肉っていうのはこの柔らかいですよ。そしてそこには喜びがあったりするんですよ。新しい心っていうのは神への愛と人への愛があるって。新しい心が与えられたら神は新しい霊を授けるって。神の霊はその古い心、古い石、その石の心に住むことはできないんですよ。罪があるから。だから神はまず新しい心、肉の心を与えてくれるって。そうやって新しい心で柔らかくされて、なんか神が言ってることを聞いてみようかなって。あ、これは本当にそうなのかもしれないという、その柔らかい心で聞こうとするときに、神は私たちに信仰や、その聖霊を与えてくださるんですよ。石の心でその反発をするぞっていうこの気持ちで心でいたら、それは何も起こらないですよ。私の毎日の生活の中でも神が助けてくださる、あ、そうなのか、じゃあ神に願ってみようっていうその柔らかい心が与えられてないと神に向かって。毎日の生活の中でその自分で頑張んなきゃと神が助けるとかそんなのありえるかよみたいな、そういうふうになっちゃうんですよ。 新しい心も、新しい霊も、何から何まで神からのプレゼントなんですよ。神から与えていただかないと、私には何一つ良いものはありません。自分で得たものを素晴らしいものとして誇ることはできるかもしれないですね。でも神の前には何の価値もないんですよ。私の学歴も、私の職歴も、社会的な立場も、物質的な経済的な所有物も、結局この世で終わるんですよ。何一つ持っていけないんですよ。次の世界には。死んだら終わり。何も誇れないんですよ。でも新しい心、新しい霊が与えられた結果、生まれる良い行いには、永遠の報いが与えられるんですよ。エレミアの31章、私たち学びました、しばらく前に。33節に、神は新しい契約として、私たちの思いの中に、心の中に神の律法を書きつけてくださるって。自分、その神に従うということを自分の頑張りや責任感や自分の力で守るんじゃなくて、神に従いたいというその自発的な思いを、動機を与えてくださるって。で、さっき出したエペソの4章ですけど、22節から24節、その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人、古い心をあなた方が脱ぎ捨てること。またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性を持って、神に型取り作られた新しい人を着ることでした。個人の内側に新しい契約に基づいて、つまり神が約束されたことに基づいて、だから私の頑張りとか私の力とか私の悟りによらないんですよ。神が約束されたので私に良いものを与えてくださる。それを信じるんであれば、神は新しい心と新しい霊を与えてくれるんですよ。そうしたら私の内側に、そのリバイバルというか、私の内側が新しく生まれ変わるんですよ。イエス・キリストを信じるということは、前からずっと最近私の中での何ていうのかな、流行ってる言葉なんですけど、大事件なんですよ。もう、なんか、明らかに180度自分の生き方が変わるような、自分の価値観が変わるようなことなんですよ。私以前、前にも皆さんにも話しましたけど、なんでその教会に行ってるんですかって。なんでクリスチャンなんですかって。はっきり私、分かってない時に、自分の罪が許されるとか、許されたとか。それを味わってない時に、聞かれた時に何て言ったかというと、自分の親がクリスチャンだからだって言ってました。だから、私のその人生の中にイエス・キリストを信じるってことは、その、大事件でも何でもなかったんですよ。ただ、惰性で、自分の親が言ってるから行かないといけなかったので、行ってますって。一応なんか、教会にも行ってるし、食事の前に祈ってたりするし、なんか、なんとなく神様のことを信じてたり、イエス様って、なんか、一応信じてますって。だからクリスチャンですって。でも、本当にその自分の罪とか、自分の内側にある悪とかを、精霊によって教えてもらって、その、汚い、どうしようもない、自分ではどうしようもないようなその罪を、罪から私が自由にされるために、それが許されるために、イエス・キリストが十字架で私のその罪を負って、私が代わりに受けないといけなかった罰を受けてくださったということを、はっきりと信じたときに、大事件が起きたんですよ。自分の価値観やら、自分の考え方やら、自分の思いとか、それがその180度変わるんですよ。もちろん今でも、神に向かい続けるその180度を保つことが毎日はできないです。瞬間瞬間もすぐに自分のその肉に古い生き方に古いその心に向き直ろうとします。この肉体がある限り不完全だから聖書にも書いてあるように。でもそれをそのはっきりと180度変えられるというのは神が新しい心と新しい霊を私に与えてくださっているのでその神の霊が私に常に語りかけるんですよ。私の新しい心に。いや、それはまずいだろうって。神はそんなこと喜ばないよって。そんなこと言っちゃって大丈夫かい大丈夫かいじゃなくて大丈夫じゃないだろうって。愛するってことにならないよって。で、それに向き合うときに、あ、そうかって。私は、それは悪いことだったなって。それは私の怠慢だったなって。 それでもう一度十字架に向き直って、私が許されていることを、その罪さえもイエス・キリストが許してくださったということを確認するんですよ。毎回毎回毎回毎回。そうやって霊と心において新しくされ続けるんですよ。そうする、それが私たちの力なんですよ。イエス・キリストの十字架で許されたっていうのを何度も何度も味わうのが私たちの力のその原動力ですよ。源ですよ。それが嬉しくて、それがあまりにもその感謝で、そこに平安があるから、いろんな状況の中で私たちは落ち着いてられるんでしょう。その生き方が、イエス・キリストを信じる者たちの魅力であり、周りの人たちに対する祝福ですよ。私の人の良さじゃないですよ。私人良くないよ、そんなに。でも神が本当に良くしてくださったので、それを信じたので、私の生き方が180度変わったので、私をちっちゃい頃から知ってる方々がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。イエス・キリストにあって変わるんですよ、そうやって。28節から30節。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。神は彼らの、イスラエルの家のその神となり、彼らは私の民となると、エレミアの31章でも言われているところですね。で、神の約束はすべての汚れから救い、農作物が豊かに実ることを約束しています。また二度と飢饉によって諸国の民のそしりとはならないと。31節から32節。あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかった技と思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ。イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。で、神がこれほどまでに良くしてくださるので、イスラエルはどのように応答するかというと、神の愛と恵みによる回復を体験すると、自分の悪い行いや不義を忌み嫌うようになるんですよ。神がこんなに私を愛しておられるのに、私は神に何もしようとしないって。なんてことだって。イエス・キリストが命を懸けて私を罪からあがなってくださったのに、また罪に逆戻りしようとしているって。だ、そうやってその自分の罪に、自分の悪に恥じて、健全な恥ずかしみを受ける必要があるんですよ。私何もできてないじゃないかって。自分の罪や自分の悪を認めない限り、良い行いというのは生まれません。どんなに頑張ったところで、その取り繕うのが関の山です。でもそこには喜びとか、感謝とか、平安はないんですよ。でも、神が本当にこんな私なのに、何度もその罪に戻るような私なのに、すぐになんか腹立てるような、すぐに人を裁いてしまうような私なのに、神が私のことをそれでも愛してくださっているという、その神の愛や恵み、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるという、それをその味わうから、自分の汚さや、自分の罪や、自分の神に従わなさっていうのに、もうほとほと嫌気がさすんですよ。私何度かあります。もっとこれからもあるでしょう。何度も何度も同じことで罪を犯したり、何度も同じ人に対して腹立てたりして、同じことで。で、その度に許してくださいって、本当にもうなんか怒らないように、こんなことで腹立てないように助けてくださいとかって何度も言ってたんですよ。あるものは何年もかかりましたよ。もうこんなんで、自分が嫌になるのは本当嫌ですって。こんなことをずっと続けて私嫌ですって。でもある時に今まで以上にもうその自分の罪や自分の悪や自分の思いに対してほとほと愛想つかすような感情とか思いが与えられたんですよ。もうこれじゃダメだって。で、本当にその時以来その自分がまたその罪に戻ろうとするときに、 この嫌気っていうのが戻ってくるんですよ。だからもう思いっきりブレーキをかけてくれるんですよ、私に。で、神がそれでも私を捨てないっていう、その神の愛が私のブレーキになるんですよ。で、そうやって神に愛されて、神に許されて回復を与えられないと、自分の罪を厭うようになるってことはないです。どれだけ自分がその神の前に正しくないかということが分かって、それなのに神が私のことを愛してくださっているということが分かって、そのギャップに気がついて、うおー、助けてくださいっていうのがないと、自分の罪を厭うってことはないですよ。でも本当に神から愛されて、神に許されて、その神から回復されて、いいよ、戻っておいでっていうのを何度も何度もその繰り返しているうちに、自分の罪を厭うようになるんですよ。そして罪から本当に離れるようになるんですよ。そして聖霊がそれを助けてくださいますよ。神への愛と、神の愛と神の恵みへの応答以外に良い行いっていうのは、本当に神が願っている愛というのは結ばれないんですよ。ガラテアの6章。ガラテアの6章の3節と4節。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう。知れてるんですよ。私なんて。上には上がいます。今最高だったとしても、今金メダル取った人たちでも、いつかは追いが来ます。必ずされていくんですよ。それを何か立派であるとか、誇りに、自分の行いを誇りに思うっていうのは、やっぱ限界があります。私たちの誇りは、イエス・キリストの十字架ですよ。私がどんなに弱かろうと、私がどんなにどうしようもなかろうと、神の愛が示されたこの十字架というのは変わらないんですよ。だから私が私であれるのは、私の土台となるのは、神の私に対する愛であり、神の私に対する恵みですよ。それが私たちの土台であれば、揺るがされることはないですよ。自分がどんなんでも、神が私と共におられるという、私を救ってくださるという、その信仰でいつでも立ち上がることができるからです。33節から36節。神である主はこうせられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私はまちまちを人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てたちは通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国は、エデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになった、と。あなた方の周りに残された諸国の民も、神である私が覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である、私がこれを語り、これを行う。これが神の約束ですよ。イスラエルの家を不義から清めること、廃墟となった町々を建て直すこと、国はエデンの園のようになること、神がこの約束を果たしてくれるんですよ。一方で37節と38節。神である主はこうせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊災の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟となった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろう。この37節にあるように、私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしようって。神がことを行うと言って、神が約束すると言ってるっていう面と、願いを聞き入れるという面があります。神が約束されたことを、そうしてくださいと願、それを信じて願うので、神の約束が実現するんですよ。棚からぼた餅は存在しません。どれだけ寝ても、家宝は得られません。ヤコブはこう言いました。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けれないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。祈りというのは、神の約束を信じて、イエス・キリストになって私たちの罪を許してくださる。例えば。その約束が実現するように願い求めるためのものです。神はジーニーじゃないので、魔法のランプから出てくるような。 私たちの思いや私たちの願いを神にぶつけて、こうしてください、ああしてくださいと言って、神が私たちの願いに聞いてくださるような方じゃないんですよ。祈りというのはそのためにあるものじゃないです。少なくとも私たちが信じているこの聖書の説明する祈りは。祈りは何のためにあるかというと、神が私たちの上に計画しておられる、神が約束しておられることが私の人生に、私たちの人生に実現することを願うためのものなんですよ。だから主人公は、キャストは全部神が握ってるんですよ。神のものですよ。私は、神が私以上に私のことを知っておられること、神が私以上に私の祝福を願っておられることを信じて求めるだけですよ。私いろんなことに願ってきました。宝くじが当たるようにも願いました。この人と結婚できるようにっても祈りました。聞かれなくてよかった。もう自分の思いとか自分の願いばっかりをやってると、もう恐ろしいですよ。なんかスポーツの試合やってて、ここのチームの人が神に私たち勝てますようにって祈って、こっちのチームが私たち勝てますように、どっちがどうなるんですか。もうそんなの普通に考えてもありえないじゃないですか。それで日頃の行いがどうだこうだって言うんですよ。そしたら全部こっちにかかってくるとなると、私たちが良いものを神から受ける資格なんか一つもないじゃないですか。もう破綻するんですよ、そうすると。祈りというのは、本当に神が私のことを愛しておられて、私の祝福を願っておられるということを信じるところから始まるんですよ。私はこれを願ってますが、もしあなたがそれを願ってないんだったら、あなたが願ってる別のものを教えてくださいって。そしてそれを願わせてくださいって。さっきも言った、その聖霊が、その働いてくださるんですよ。聖霊が、神が聖霊にその思いを与えて、聖霊が私の心に思いを、その神の思いを与えるんですよ。これを願おうっていう。そしたら神が願っておられる私に、そのやってあげたいと願っておられることを願うようになるんですよ。そうすると神が与えたい、私が欲しいというその需要と供給がマッチするので、聖霊によって祈ると、祈ったことが実現していくんですよ。私も不完全ながら親として子供のためにならないのは与えたくないです。子供が泣いてどんなに願ったとしてもそれは与えません。であればなおのこと、私の完全な父であるお父さんである神が、私の益とならないものを私がどんなに願って、そのバタ狂ってそのダダをこねて、たまに見ますけど、いいダダをこねてる子供が欲しいよ、どんだけ言ったとしても、親が悪いものをあげないように、神は私を滅ぼすようなものを与えたりしないですよ。ただ、親のように、私が子供に対して良いものを与えたいと願っているように、それ以上に、神は私に良いものを与えたい方なので、その良いものを聖霊が与えてくださる思いに従って、その願ったら神は必ずそれを与えてくださるんですよ。神に対する愛、人に対する愛、平安、信仰、何でも。イエス・キリストは言いましたよ。私の名によって求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるって、そのためにあなた方が私を選んだんじゃなくて、私があなた方を選んだんだって、そうおっしゃいました。信仰を働かせて、イエス・キリストのことを信じて、信仰は聞くことに始まりなので、もっともっと神が私たちに願っておられることを知ることができますように。そしてその約束を信じて、イエス・キリストの皆によって求めて、それが与えられるというエキサイティングな人生を歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、私がどうであれ、あなたが私のことを愛しておられること、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられることを心から感謝します。どうかもっとあなたのことを知ることができますように、あなたが私に約束してくださっていることを、良いものを与えようとしておられることを知れますように、そしてその良いものを求めて、あなたにキリストの皆によって祈っていけますように。私たちの人生にあなたが与えてくださる良いものがたくさん与えられて、私だけじゃなくて周りの人たちに対しても祝福となれますように。私が周りの人を祝福することはできませんが、あなたが私を祝福してくださり、その祝福してくださったものをお裾分けすることはできます。主、どうぞそのような人生をどうか私に歩ませてください。あなたの願いを知り、あなたの約束を知り、あなたに願い求めて祈っていけますように、私を導いてください。 イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。